田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、16ページ。今月のテーマ、イタリアで思ったこと。4月下旬から5月の初めにかけてヨーロッパに行きました。最初はスイスのジュネーブで国連の会議などに出席し、最後はバチカンでローマ法王に被爆地訪問をお願いしました。その途中に立ち寄ったのが、イタリア北部にあるエミリア・ロマーニャ州。ここには会いたい人たちがいました。長崎平和特派員の豊島彩、マッシモ・ベルサーニ夫妻です。彩さんは長崎市出身の声楽家。夫のマッシモさんはジャーナリスト写真家。二人は折り鶴を折ることで、子どもたちに平和の大切さを伝える活動を10年以上前に地元の学校で始めました。この活動は少しずつ広がりを見せ、ついに州知事の応援でエミリア・ロマーニャ州全体に広がることになりました。そこで私も州から招待を受けたのです。カステル・サン・ジョバンニ小学校では子どもたちと一緒に鶴を折りました。マッシモさんは折り方を教えながら、途中で、ほら、これはイカだよ、これはネクタイ、と子供たちの想像力をかきたてます。もちろん事前に折り鶴に込められた意味はしっかりと教えています。子供たちは初めての折り紙に苦戦しながらも、それぞれの折り鶴を完成させていきます。誰もが参加できるこのシンプルな活動は、州を超えて、イタリア全土に、いいえ、世界中に広がる可能性を持っているのではないか。折り鶴を折りながらそう思いました。滞在中、州内のいくつかの市を回りました。どの町でも多くの市民や子どもたちや学校の先生たちが集まって、平和への思いを話してくれたり、折った折り鶴をプレゼントしてくれたりしました。城山小学校で今も歌い継がれている「コラの御霊よ」を子どもたちがきれいな日本語とイタリア語で歌ってくれた時はとても感動しました。歌詞に込められた鎮魂の思いがしっかりと伝わる歌い方だったのです。州都ボローニャから40分ほど山に向かって入ったところにあるマルツァボット市では戦争体験を語り伝えている人たちと会いました。マルツァボットは、長崎に原爆が落とされるおよそ1年前の1944年9月に、ナチスによる大虐殺が行われた町です。800人近くの人々が無差別に虐殺されました。家族を何人も亡くした、今年90歳になるという生存者の方は、思い出すのは辛いが、子供たちには伝えなければ、と、涙を浮かべながら話してくれました。そしてここでも子どもたちがたくさんの折り鶴をプレゼントしてくれました。後の世代が同じ体験をしないで済むように、悲しい戦争の記憶を伝えていこうとする人たち。遠い国の小さな町にいる仲間たちとの出会いは、心癒されるものでした。そして長崎という町の、縁を作る力の強さを改めて感じました。すでに城山小学校や山里小学校はイタリアとつながっています。彩さんとマッシモさんに感謝です。写真、カステルサン・ジョバンニ小学校の皆さんと折り鶴を通じた平和交流を行いました。生徒たちの集合写真です。出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行、世界遺産を学べる軍艦島資料館、長崎駅から野母崎方面へ車で約40分、水仙の里公園の近くに軍艦島資料館はあります。ここでは世界遺産に登録されている端島炭鉱での採掘作業の写真や、当時の軍艦島での生活がわかる資料を数多く見ることができます。また3月からは島内の建物の設計図を展示しています。劣化が進み、 すでに崩壊した建物もある中で、当時の軍艦島の様子を知ることができる貴重な資料です。7月に長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の登録が見込まれ、市内に2つの世界遺産が誕生しようとしている今、ぜひこの場所を訪れ、軍艦島の歴史を学んでみてはいかがでしょうか。周辺地図と資料館の外観、内部の展示物の写真があります。